みをいただく御言葉は詩編の42編です。詩編42編1節から11節までお読みします。指揮者のためにコラの子たちのマスキール。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神よ、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、御前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に雪巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆と共に神の家へとゆっくり歩いていったことなどを、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを、私の神よ、私の魂は見前に絶望しています。それゆえヨルダンとヘルモンの地から、またミツアルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えて行きました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが、私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神よ。アーメン。一言お祈りをします。私たちの命なるイエス様、私たちはあなたを慕い求めます。私たちのこの体が水が必要であるように、食物が必要であるように、私たちの霊はあなたが必要です。あなたを慕い求めます。今日必要な命の御言葉を私たちに食べさせてください。私たちがそれをいただいて、ますます命が、輝きが増し加わって豊かにされて、ますます健やかに ならせてください。あなたの御言葉の命をしっかりとよく咀嚼し、噛みしめ、味わい、楽しみ、そして私たちの命がますます増し加わることを喜びとしますように、この御言葉を食べる感覚、御言葉を楽しむ感覚を私たちのうちに増し加え、ますます鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、あなたを慕いあえぐようになり、あなたと共に交わり、あなたと共なる歩みを成して、そしてますますこの群れが見前で良しとされていきますように、 喜びと感謝の祭りをさせてくださるように、今日これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの主、命の君であられるイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の42編、これはですね、コラの子たちの、マスキルと記されております。コラの子たち、コラといえば民数記のところでモーセに逆らった生きたまま黄泉に投げ落とされたコラ、そのコラの、子供たちですね。彼らは、その父親であるコラと一緒に滅ぼされることはされずに、父の天幕からそのコラの子たちは離れたんですね。モーセが離れなさいと言われた時に離れて、そして父親ともろとも黄泉に落とされることを免れて、そしてこのコラの子たちはレビ人として神殿で聖歌隊を指揮したり、また聖歌隊を歌ったり、そういう奉仕に携わるものとなったようです。そのコラの子たちがですね、読んでいる詩編、詩編の中には結構コラの子たちによるマスキル、44編もそうですね、結構たくさんあります。彼らはですね、主と交わることのその正確な正しい主との交わり方を身につけておりました。主を主としており、そして主をまず主体求める感性がありました。この詩編を読むときに私たちも本当にこのようなところを通ったところはなかったでしょうか。本当に私たちの魂がカラカラに干からびて乾いて、主を主体求めて、主をいつまでですか、主をいつになったらあなたは、この私たちの前に現れてくださり、見たすけを具体的に起こしてくださるのですか。このコラの子たちはこのところにおいては、敵がいたようですね。敵は、このコラの子たちにこのように言っています。お前の神はどこにいるのか。しかも一日中ですね、お前の神はどこにいるのかとその敵は言ってるようです。そしてコラ自身もですね、9節見ますと、なぜあなたは私をお忘れになったのですか、主に申し上げています。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。で、敵対する者はその骨骨を打ち砕くかれるほどそしりで、一日中お前の神はどこにいるのかと言っているようです。これはですね、具体的に、コラの敵がいて、コラの敵がその口がお前の神はどこにいるのかと一日中言ってる、わけでは、どうもなさそうです。そのような、詩的な表現ですね。でも私たちはこれを理解できます。私たちの敵、私たちを阻るもの、それは具体的に目に見える人間、目を見て喋って口があって耳がある、そのような人間の口が、お前の神はどこにいるのかと、そのようなことを言う敵はめったにいないでしょうけれども、悪魔サタンという私たちの敵はですね、そのように言葉を投げかけていきます。皆さんの思いの中に、想像できる人間の中で、お前の神は一体どこにいるのか、いないだろう、もしいるとしたらお前すぐに助けるだろう、お前の神がいたとしたら、このお前に敵対する俺たちはなんでこんな栄えてるんだみたいな、悪魔サタンはそのようにですね、皆さんの思いの中に敵となって攻撃を仕掛けてきます。敵はですね、確かに目に見える人間、その人間は皆さんにひどいことをしたり、またそしったりすることもあるかもしれないんですけども、でもむしろですね、皆さんの思いの中に、心の中に、罵声を浴びせかけられてくる敵の方がもっと厄介なんじゃないでしょうか。特に夜中とか眠れない夜とか、思いの中にそういう怒らせる思いを湧き立たせるような、そういう霊が皆さんのうちに吹き入れられたりするとき、皆さんはそれに囚われて付着して、もう結構ですね、そういう 霊にとらわれてしまうと、もう本当にネバネバした納豆、ね、お皿からその納豆のネバネバ取り除くのはちょっと大変ですね。それと同じように本当にそういうのを取り除くのは大変な感じなんですけども、皆さんの思いの中にこのような汚れた思いを吹きかけてくる霊が確かにいるんです。そしてその敵は言葉を投げかけてきます。お前の神はどこにいるのか。そのような時ですね、私たちは本当に主に向くべき逆にチャンスであります。そういう時こそイエス様助けて、神様助けて、そのような時確かに敵がですね、皆さんをそうやって打ち叩く時、痛みを覚えます、悲しみます。でも痛みを覚える時、悲しむ時こそ、ね、それを癒してほしい、それを治してほしい、その敵を目の前から取り除いてほしいという思いが湧き起こり、そうして、神様に向くチャンスでもあるんですね。ただ打ち叩かれるままに耐えているだけではどうしようもないですよ。あるいは、敵のその言葉による攻撃、お前はダメだ、神なんかいないんだという言葉に、それに同意してはなりません。ああそうだ、神はどこにいるんだろう、神はいないんじゃないか、そんな風に同意してはならないんですね。そういう時こそ皆さんは神様に向くべきなんです。心がカラカラに干からびている時、コラの子たちは、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ私の魂はあなたを慕いあえぎます、言っております。このパレスチナ地方は水が少ないところです。緑がちょろちょろっとあるところ、そして確かに鹿がですね、乾いている時、鹿にとって水のあるなしはとてももう死活問題なんですね。水を慕いあえぐ鹿はですね、本当にあえているように、この私の魂は死はあなたをあえいでいますと。鹿はベロが乾いてしまうと、もう上顎とベロがくっついてしまって、もうそれで息ができなくなって死んでしまうんですね。鹿にとって水があるなしは死活問題です。私たちも、水がないと干からびてしまいますね。私たちも食料を食べないと飢え死にしてしまいます。食べ物、飲み物はこれは必須であるように、皆さんも霊的に必須なものがあるんです。それは主であり、主の御言葉です。霊、主は霊ですから、皆さんもまた主にあって霊的な存在となりました。ですから皆さん正当な霊性の持ち主であるならば、御言葉がずっと与えられないと、しかめたに干からびてしまうんです。礼拝にずっと参加しないとですね、もうカラカラに加えて、でそれでもう久しぶりにもう2週間3週間ぶりに主の交わりの中に浸ると、ああすごい潤されるっていう、本当に 何日も砂漠を歩いてきた人が、オアシスにたどり着いたようなその潤い、もう満たされるような感じ、それを感じるんですね。私たちは水が必要です。食料が必要です。なぜならこの体を構成するのに、維持していくのに必要だからです。それと同じように皆さんの霊を維持していくのに必要なお方がイエス様であり、また御言葉です。御言葉がいつまでも、与えられないと、御言葉がいつまでも遠ざかっていると、本当にカラカラに干からびてしまいます。私も仕事をしていた時、礼拝がですね、週に1回だけ、日曜日だけ、週日だけだったんですね。この前世ではもうほぼ毎日礼拝が行われて、賛美も祈りもほぼ毎日行われてるんですけども、でも当時の私は週に一度しかその週日の礼拝に参加できないような状況で、それでカラカラにやっぱ干からびていたんですね。乾いてくると、御言葉を、トイレの中でその携帯の中に携帯聖書を入れて、で御言葉を読んだり、あるいは電車の中で移動中に、 御言葉を開いたりして、そうして、霊的な渇きを潤して、それを癒して、でその都度必要な命、必要な御言葉をいただいて、そうして、なんとか やりくりしていたんですけども、皆さんも、御言葉に渇くとき、そういうときはこのもう時間を見つけても、ちょっとした時の合間においても、仕事の合間の中においても、しようって祈って、聖書が手元にないとき、聖書を開けないとき、そういう会議のときとか人と関わってるとき、そういったときはもう本当に、ああしようって、呼び求めることができるんです。主はどこにでもおられます。そして皆さんにその霊的な渇き、必要を満たしてくださいます。主が共におられるんだと、気づいたとき、皆さんはその時点で渇きが癒されるはずです。たとえ手元に聖書がなくても、いかに神様を知らないような者たちに囲まれているような環境、イエス様を知らない、そういう、邪悪な人たちに囲まれているような場面においても、主よって求めるとき、主は共におられて、そして皆さんの渇きを、一瞬にして潤し満たしてくださるんです。主はどこにでもおられるからです。このコラの子たちは、私の魂は神よ、あなたを慕い喘ぎますと主に申し上げました。彼らの敵が面前に現れた時、あるいは思いの中に悪魔サタンが、お前の神はどこにいるのかと四六時中思いの中に攻撃を仕掛けてきた時、彼は思い起こすんです。あのことなどを思い起こすと二の説にあります。どういうことを思い起こしているのか、私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に雪めぐり、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家とゆっくり歩いていったことなど。アーメン。今この場所において礼拝が行われておりますね。礼拝が、ある英語ではセレブレーションとも言っております。祭りなんですね。祝いです。礼拝は祝いの面もあるんですね。祭り、主を祭る祭り、主を褒めたたえる祭り。なんかこの夏の時期になると、なんかみこしを担いで、そういうなんか祭りが行われてるんですけども、彼らはあれをですね、神を祀っている祭りなんですね。彼らにとっての神、偶像の神ではあるんですけども、ですから礼拝というものは祭りでもあるわけですね。それは喜びの時であり楽しみの時です。なんか祭り、神社とかの祭り、子供たちは喜び楽しみますけども、でも私たちはですね、誠の神様を祭る礼拝、その祭り、それは誠に喜びの時です。幸いな時です。この金曜日の夜、世の中ではなんかテレビとか、あるいは、金曜の夜の楽しみ、飲み会とか、もう本当に金曜日の夜は仕事をしてた時はたくさんあったんですけども、そんな金曜日の夜なのに皆さんなんでこの教会に来たか、やはりそれなりの喜び楽しみを得るためですね。主と交わること、それは喜びであり楽しみです。ですから皆さんは、親子揃って、あるいは友達を、主にある兄弟姉妹と共に、この群れと一緒にこの宮へと集ってきて礼拝を捧げているはずです。このコラたちも同じ、コラの子たちも、同じ感性だったんですね。私があの群れと一緒に雪めぐり、喜びと感謝の声を上げて祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなど。アーメン。この教会も主日になると、遠く静岡の地から、祭りを祝うために、神の家へとゆっくり歩いて、車を用いて、ある人は電車を用いて、そして、集うんですけども、もうすでにその、車の中、電車の中、神の家へと、歩みを進める、その歩みの一歩一歩がもうすでに礼拝なんですね。 だから、本当に神様を主体求めるがゆえに遠くから来るんです。そして本当に主の宮において共に集って主からいただくそのご馳走をそれに預かるんです。ある人は、グルメのために、もう遠く、横浜の地に、ラーメンを求めて、遠くから旅してくる人もいるんですけど、私たちは週ごとに週日ごとに本当に神様の御言葉をしたい求めて、御言葉のご馳走をしたい求めて遠くから、霊的グルメを、いただくために旅をしてくる人たちがいるんです。それほどですね、御言葉を親しむものです、ラーメンだとかスイーツだとか、そういったものは、口に入れれば美味しいでしょう、甘さが口の中に広がってもう、脳内幸せ物質がパーって広がって、口に入れた途端その、多幸感に浸されるでしょうけれども、御言葉も、本当に同じなんですね。しかも御言葉はそれよりはるかに勝る幸せ多幸感が与えられるんです。本当にその人にとっての必要な命の御言葉がその人の中に入るともうパーってですね、もう体のあらゆる、その肩こりとかが抜けて力が、抜け、あるいは力がみなぎり、幸いな思いが頭の中に、満ち満ちるんですね。心の中に満ち満ちるんです。だからやめられないんですね、礼拝が。物を食べる、飲み物を飲む、それは人間の体にとって必要です。それと同じように皆さんの霊に必要なもの、それは御言葉です。主のイエス様の命です。イエス様そのもの、それを、私たちはいただいて、そして霊的に健康が維持されているんですね。だから私たちはこの主の宮に集って、そして共に礼拝を捧げ、共に御言葉をいただき、そして共にイエス様の噂話といいますか、イエス様の分かち合いですね、御言葉の分かち合い、イエス様ってこういう方だね、イエス様この間こういうことをしてくださったんだよ、そのような命の分かち合い、それがあるから、教会に皆さんが来るんですね。なんかもう本当に、もう嫌だなって思いながら、怒られるから礼拝に来るみたいな、そんな心は本当に寂しいですね。むしろ本当にこの御言葉の中に、イエス様の中に命があるから、だから私たちは集うんだという、その感性をもっともっとですね、皆さん求めてみてください。イエス様が親しいから、イエス様が親しい、どういうことなのかな、わからないな、そういうふうに思う方はぜひ求めてください。もっとイエス様のこと、イエス様のその魅力、イエス様の親しさ、それがわかりません、もっともっと、教えてください。そういうふうに求める方にはどんどんどんどん与えられます。そしてどんどんですね、イエス様が親しくなります。確かに教会で御言葉の養いをいただくことも有益です。でも皆さん一人一人がですね、それぞれの場所、それぞれの仕事場、それぞれの家庭において御言葉を開いて、御言葉から養いを得て、そしてその家庭や職場をますます御言葉によって清めるということも皆さんにはできるんです。皆さんは主にあって働き人として召されていますから。ですからぜひこの鹿が谷川の流れを下に喘ぐような、その下に喘ぎをイエス様に向けてください。またそのような上乾きの心が起こされるように、ますます主を下に求めるように、そしてますます祈りがですね、そういうふうに満ち満ちるように、その上乾きの心、これ結構大事なんですね。上乾きがなければ、主を下に喘ぐことはありません。そして、本当に飢え渇くこと、実はそれは同時に幸いでもあるんですね。なぜなら主を下に求めるからです。どうかますます主に対する感性が開かれて、主を下に喘ぐその主への飢え渇きがますます増し加わって、そしてもっともっと主を求めて、 そして主から御言葉をいただいたとき、命をいただいたときは、もう本当にその多幸感といいますか、もうスイーツを食べたときのような幸せ感が増し加わる、その感性がもっともっと増し加わって、さらに、ね、この主の宮において、この群れと共に集う、それが喜びとなっていく皆さんであり、そしてこの天性の、ね、今、その空席がどんどんそういうふうにしたい、あえぐ生徒たちで、あるいは働き人たちで、満ち満ちて行きますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。鹿が谷川の流れをしたい、あえぐように、あなたをしたい、あえぐ生徒たちで満ち満ちますように、またそのような感覚、それを私たちのうちに増し加えてくださいますように、あなたをに祈らないと気が済まない、あなたの御言葉をいただかないと気が済まない、どうか霊的にますますそのような感性を増し加えてくださいますように、私たちの体が食べ物や飲み物が必要であるように、私たちの霊はあなたの御言葉を必要としております。どうかもっともっとあなたの御言葉を聖書の至るところからいただいて、こんな御言葉があったよ、あんな御言葉があったよと、そのように霊的グルメになって、人々に、生徒たちに、この御言葉の良さ、御言葉の味わい深さをもっともっと伝えていく、感性が豊かにされていく、この生徒たち一同でありますように。そしてそのように、御言葉を慕いあえぐ生徒たちで、この天性を満たしてくださいますように。また、この日本のキリスト教会を、そのようなキリスト者で満たしてくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。